公民館の輪、今月は京北公民館からです。12月3日日曜日朝9時、浜岩小学校の校舎前に20人ほどが集まっていました。これから何が行われるのでしょうか。
それでは4年ぶりとなりますスタテクサッサ、ただいまから始めたいと思います。ご案内のようにスタテクサッサというのは京北館内にございますいわゆる名所旧跡っていうんですかね、そこを外部さんの案内で訪ねて改めて地域の魅力を再発見するとこういうことを目的とした事業でございます。今日は本当お寒い中多くの方々にお越しいただきまして大変ありがとうございます。今回は、この5人の方々にガイドを務めていただきます。もう皆さんご出席の宮崎さん、竹本さん、
竹本です、
大沢さん、から太田さんに
畑さん、
この5人の方々ですね。皆さん、今日が
初公開、このガイド用の発表を作りましたのでこれのお披露目も兼ねております。
ここに書いてございますのが昨年作りました春草カルタの絵札でございますね。それに各町内名を書いてございます。それからこの猫の足跡がだいたい道を表しております。それから唯一ここに星印がありますがこれが京北公民館の一図になります。それから今日北原志乃さんにお見えいただきました。この春草カルタの絵札の原画を描いていただきました。であとこれから人数分けをしてそれぞれのガイドさんについていただきまして半日かけてこの京北の魅力に触れていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
スタテクサッサ、スタスタテクテクサッサ、それぞれのペースで地区内を歩き地域の旧跡、史跡などを見て回るというイベント。当日は2つの班に分かれて信州京北まるごと博物館のメンバーが案内役を務めました。それではスタテクサッサの様子より中央公園前のメガネ橋についての案内をお聞きください。
最初はね、谷川橋って、その次が抑え姫橋、それでメガネ橋って現代の橋の名前っていうのは変わってきてます。ここが埋まってこう平らになったのは大火の後なんですよね。橋自体は江戸時代はここに、これが天満坂の方です。だから皆さんが来た天満坂の方なんです、こっちがね。それでどの辺にかかってかっていうと、そこに石積みがありますね、それと向こう側が昔の銀行ですね、今役人屋さん、あそこの石垣が火の橋の欄干のある橋がかかってたそうです。だからさっき降りてきましたよね、すごくずっと降りてきて、それでまたぐっと上がって、飯田の城下町では非常に大切な道路ですよね。要は田舎街道から三州三円遠州街道の分かれ道ですから、それで物の行き交い、物流の多さと人の交流っていうのはものすごかったわけですよね。それでここの荷物をこう押し上げたりいろいろするのは上里の村の人がね来てこう人足でやってたみたい。江戸時代から明治に変わりまして3分の2ぐらいまでが11年に出来上がった。ということは坂がだいぶ緩やかになってきました。それで下の石がなんで抑え姫橋っていう名前を最初つけたかっていうと、明治4年からお城を壊りなさいって言ってね、いましたから、それの壊った敷石とかそれから石垣とか石積みがねをここへ持ってきて、それで積んだと言われています。
この日は天下の糸平の日や天満宮、春草公園、北和明記念館など見て回り、お昼前に浜岩小学校へ戻ってきました。参加された皆さんはどのような感想を持ったのでしょうか。
今日はね、私本当によく知らないもんですから、
はい、
あちこち回していただいて見て勉強になりました。とか地域のことが分かりました。
お世話になりました。
お住まいは京北なの
か。そうです、でもここに住んでないんです。飯田に住んでなかったもんですから、皆さんそうだね、はい、みんな飯田に住んでなくて、
はい、もうさ、
長々曇っちゃった。自分もここの学校の出身じゃなくて子供が出身だけで、
そうですか。
子供たちもそう、みんな、
はい、お世話になりました。本当にいろいろ勉強になりました。
どういったことがきっかけで参加したんですか。
きっかけ、うん、みんなお友達体操で一緒、ウェルビックス体操
それはどちらでやってるやつなんですか。
教北の公民館。
そうですか。それでお友達で。
そうです。
ああ、じゃあその時にそのチラシを見て、あ、ちょっと参加しようかなっていう。
そうなんです。そう、チラシを見てね、どうって
知らないことがあるから
、谷さんが言ってくれて、行きませんかって言って、はい、あ、京北知らないから一度歩いてみたいって
一番印象に残った場所ってどんなところでした。
私これね、北和明さんの中に行って入りたいなと思ってたから、よかった。
ああ、そうなんですね。どこがありましたか。
春草公園も、はい、一つ一つの絵をこうイメージして公園を作られてるっていうのが
分かって、モチーフになったものがあってね。
そうそうそう、これがね、あ、そうなんだって、はい、改めて再発見でした、
はい、歩く距離としては大変ではなかったですか。
ねえ、結構歩いたなと思ったんですけど2キロということでしたので、あ、でも2キロが10キロぐらいの価値があったなというふうに思います、はい、
ありがとうございます、
はい、
最後に案内役を務めたメンバーの一人、竹本さんにも感想など伺いました。
結構みんな、楽しかった、知らないことをね、分かってよかったっていうようなお話をお聞きして、最初にお話しましたようにきらめく歴史と文化の京北と再発見してもらうってことが一つの目標がね、
はい、
達成できたんじゃないかなというように思ってます、
はい、あと今回特別に浜岩小学校のこの円筒校舎の屋上ですとか、あとは北和明記念館ですとか、普段はなかなか見られないところもうこう見学することができたっていうのは良かったですね、
う
ん、
そうですね。屋上も6年か5、6年前には建築するんですが、はい、やはりこれだけの景観のね、京北城がぐるっと見えるところっていうのはあまりありませんので、
はい、
そして、見ると昔の飯田城時代の城下町の話もできますし、
はい、
そういうことでこう見て変わりゆく京北であるかもしれませんが、から上から見た敷地の広さっていうのを見てよかったんじゃないかなと思います、
はい、で今回のガイドを務めてくださった方が丸ごと博物館の皆さんなんですか。
いや、丸ごと博物館研究会っていうのは ありまして、そこのメンバーたちです。
あ、ハッピンが今回初お披露目ということだったんですが、はい、どんな特徴があるのか改めて教えてください。
語り部のユニオモがないとそのキリッとしないねというような意見がございまして
、はい、
やはりああいうハッピー作ってこうやるということについては、やはり語り部としてもまた背筋がピンと伸びるような感じでまたご案内ができるということで作ることにして、デザインについてはですね、春草通りばっかりイメージじゃなくて、要は丸ごと博物館っていうのは京北の点在しとる宝物をみんな含めて屋根のない博物館ということで捉えてますので、そういう春草通りだけのイメージにならないように裏側に京北の町名を全部入れて、それで全体が京北はこんな風になってますよっていう感じに見ていただければと思います。通りとしてはシンボル的にはやはり春草通りのね、景観が自分としても好きなところですのでそれをまあモチーフにして、はい、まあ、春草かるたのあれから使わせてもらったりいろいろしてますけれど、
はい、
そんなイメージで春草だけじゃないよ、他にもいっぱいあるよっていうイメージで背中の方はデザインということでしたいな、はい、
公民館の輪、今月は京北公民館より4年ぶりに開催のスタテクサッサについてお届けしました。